ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生に釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは本日の釧路歴史探訪、まずは今週の話題から佐藤先生に紹介していただきます。
今夜は窒息図誕生と背景です。昨年7月第3週に放送させてもらった忠敬窒息図、伊能忠敬が測量をしながら日本全国の測量図面を作ったの、この話を聞いていただきましたが、話を聞いてくださったお方から感想をいただきました。そこで今夜はその時の放送をさらにもう一歩進まで窒息図誕生と背景、この話を追加させてもらうことにします。
今週の釧路歴史探訪をお送りします。今週のテーマは窒息図誕生と背景、こちらがテーマです。
放送を聞いてくださるリスナーの方がお寄せくださったご意見です。放送を通じて地図が持つ意味を考えさせられた、そして伊能図などの完成により北海道の地形が見え始める科学的な進歩を感じた、そう書いてくださいました。伊能忠敬の江戸より江戸西別小図、この図面を対象に放送をさせてもらいました。そこから19世紀の初頭、実に正確な全国図が記載される時代に入りました。正確な日本全図が書かれる時代に入りました。そのようにお伝えしました。
昨年7月、絵図の世界でその第2話、忠敬窒息図を放送しました。現在の北海道図と遜色ない図面が紹介されました。
そうですね、その時題材に選んだのは江戸より江戸西別小図という図でした。この図は千葉県佐原市出身の人物が江戸地に入り、方位方角と距離を測量して作成した図です。そこから窒息図という用語を当てはめます。1821年大日本沿海予知全図として完成しました。大図、大きな図214枚、中図8枚、小図3枚の図です。高倉慎一郎さんが紹介した江戸より江戸西別小図は伊能が測量した地点を図化している、特に北海道の太平洋岸をこの測量した成果の跡ということになっています。したがってこうした図面、各地で作ったこうした図面を集めて大日本沿海予知全図が作られ、その原型となっている図面が題材として取り上げられたものです。
伊能忠敬という人がなぜ正確な図面を作ることができたか、しかも1821年という時代です。
はい、まず1821年、この時点は江戸で化政文化と呼ばれる庶民文化で知られる時代です。浮世絵、絵草子、蘭学、こうした庶民的な大衆向けの文化が育ちました。それまでの京都大阪の重苦しい学問体系を誇る元禄文化に対し、化政文化、これは広く庶民が文化の受け入れ先となる文化大衆化の時代であることを意味しています。今夜はどうしてそうした時代に伊能忠敬図のような測量をベースに正確な科学的な作図が発表されることになったのか、そこを藤田悟著、伊能忠敬と第一測量の技術者たち、これを読み解き聞き出してみることにいたします。
今週の釧路歴史探訪は窒息図誕生と背景です。昨年7月第3週に放送しました伊能忠敬作成図ができた時代背景を佐藤先生に紹介していただいております。
はい、藤田氏はまず忠敬の業績と個性、これを位置づけ直す必要があるというふうにしています。50歳過ぎて隠居し、つまり伊能忠敬は50歳過ぎて、それまでの家業を辞めて、 江戸に出て測量学や天文学など関連科学を学びます。そして73歳で没するまで測量と作図を手掛けます。その異能の姿は生涯学習の模範であり、幕府高官を納得させた正確な図面が提供された、用意されたということが強調されています。しかしそればかりでなく、時代背景を考えてみましょう。これが藤田氏の言う忠敬の業績と個性を位置づけ直す必要とする意味です。
正確な実測図誕生の背景、まず一つ目に忠敬の業績と個性を位置づけ直す必要があるという点です。はい、
正確な図を作ることのできた時代背景、その一つは時代がリアルに対象物を捉えて創造的文化的動向動きがあったとする点です。つまり科学的実証的精神の効用が考慮されねばならず、それは忠敬の個性を超えたこの時期の学術文化に広く見られる特性と指摘しています。その事例として、幕府自体が当時単に地図だけではなく歴史書、あるいは旗本や大名家の系譜、家系の系図、また道路図、その他に地史、例えば新編武蔵国風土記などの地史を編纂する実績があった、このように、当時の幕府の姿勢を、施策の中、特徴点を指摘します。
伊能忠敬が正確な図を作りましたが、その背景にはリアルに対象物を捉えて創造的文化的動向あり、こちらがまず一つのテーマです。
はい、正確な図を作ることのできた時代背景、その2は科学的実証精神が医学、天文学、地理などのさまざまな学術の分野で発揮されることになったとする点です。私たちは解体新書という本の名前、また杉田玄白や平賀源内といった学者たちの名前、そうした人体解剖書やオランダの学問蘭学に学ぶ医師科学者の存在を思い浮かべることができます。この点を藤田氏は少し難しい表現ですけど、このように言っています。まず第一に実測きゅうり、実測きゅうりっていうのは確実に測ってきゅうり、理論理屈を極める、これが実測きゅうりという言葉です。その他に管理実測、管理の管は観察の管、理は履物の履くという字です。つまり見て歩いて実際に測って、これに対する簡単、その事実を極め自分で確認したことによって見えてきたことに対する深い驚き、その簡単とおのずからの実践という科学的実証精神が医学、天文学、地理などのさまざまな学術の分野で発揮されるようになる時代の中で江戸地図は生まれたというふうに解釈するものです。
伊能忠敬が正確な図を作る背景、その二つ目に科学的実証精神が医学、天文学、地理学など様々な学術分野で発揮されたという点です。
はい、リアルに対象物を捉えてという側面と、実測きゅうり、実際に測ってみて、細かな理屈、理論を極めていくというこの実践、二つは実につながっており、それがいろいろな領域で深い関心、実際の行動に結びつくという時代の背景、これこそ人々を駆り立てる時代の風潮に支えられ地図は生まれたというふうに書いてあるのです。伊能忠敬が正確な日本全図を19世紀初頭に完成させた点につき、2つの点を指摘しました。1に幕府が図を作成させたのは国防上の観点から、このように今までしてきましたけれども、そしてまた2 2つに伊能忠敬の業績と個性によるもの、この2つの観点が指摘されたけれども、これを少し見直してみようという解釈あるいは見解の表明ということができます。
今週の釧路歴史探訪は実測図誕生と背景というテーマでお送りしています。時代に共通するもの、それぞれバラバラではなく結びつきがあり、そこに実感するということなんですね。
幕府にこの時期歴史、志士などの大規模な編纂事業を開始し、また測量などの事業を必要とし可能とする政治的、経済的、思想的背景があったと藤田氏は考えています。他方で幕府のみならず在野、普通のごく街中にも科学としての天文歴学、つまり星の位置や、月の移動を測る学問から暦を作る学問が土地の距離や方角を測り、また地図を作ることを要請したというものです。それを担う学者や技術者、芸術家の輩出という点も重なってきます。図面を作るためにはやはり芸術家の力を借りねばなりません。そういった人々が次々と生まれてきた点ということも重要なことなんだと言っています。含めて文化諸分野の創造者、物作りの名人たちの誕生があったのです。
19世紀文化文政、1804年から1830年代に江戸を軸に展開した化政文化、そこで実測図が誕生しました。
はい、まあ、今日のワンポイントに変わる文なんですけれども、伊能忠敬が江戸より江戸西別小図、また大日本沿海予知全図を完成させました。これはある意味歴史の形、作品として残っているのは歴史の形です。ではその歴史の意味、これはどうなるのか、目には見えないけれどもどうしてそのようなことが可能であったのかということを2つ紹介します。リアルに対象物を捉えて創造的文化的動向という庶民のものの考え方、また科学的実証精神が医学、天文学、地理学など様々な学術分野で発揮された、この2つの点を今日は示すことにしました。今夜は藤田悟著、伊能忠敬と第一測量の技術者たち、日本技術の社会史というところから出ている本の中に書かれていることの中から、リスナーの方の感想、寄せられたご意見に対してお答えさせていただきます。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
失礼いたしました。